木崎理代子のおうちで聞くラジオ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。木崎理代子です。5月14日首都記念日、イギリスの医師エドワード・ジェンナーが首都天然痘の予防接種を初めて行ったことを記念して、この日は首都記念日に制定されています。ジェンナー医師は牛痘、牛の天然痘を人間が羅漢すると軽い症状は出るが天然痘への免疫が獲得できることを発見し、天然痘ワクチンを作りました。これ以降、天然痘に感染する患者は激減し、1979年 WHO によって根絶が確認され、翌1980年に天然痘根絶宣言が行われました。ジェンナーは近代免疫学の父と呼ばれ、5月14日は首都記念日とされています。はい、当知る楽天証券さんの記事から読ませていただきましたね。去年、いえ冬ぐらいまでだったら、ね、インフルエンザワクチン打てばいいや、今年も大丈夫なんていうふうに考えていたもの、ね、すごく恩恵に預かっていたんだなぁと、ね、この1,2,3,4ね、2020年になってから感じます。そうですね、本当にね、未知のものに対してっていうのは、こんなにもう人間にとって、本当に恐ろしさとか、変化とか混乱をもたらすものなんだなということを強く実感しております。一方で、過去歴史、過去に生きてきた方々がこういったね、感染症と戦って、その都度その都度手立てを考え、乗り越えてきたり共存してみたりっていう道を考えてきて今があるんだなと思うと、また今の新型コロナの騒ぎ、ウイルスも世界中でね、医療関係者の方や科学者の方が本当に必死に戦っておられると思います。そんなことで、そういうことでもうね、ワクチンの重要性なんかを認識する、過去に撲滅のために動いてきた方々に感謝する、そんな風に思いを馳せてもいいのかなと思いましたね。先日ドラマのジンが再放送されたようでして、私リアルタイムの時に見ていたのと、その年の年末かな、年末かお正月にスペシャルバージョンというので、4時間ぐらいのに短縮されたものを2本録画撮ってありまして、まあ内容はしっかり覚えている作品でございます。やっぱりね、仁先生が過去にタイムスリップしてしまって、いろんな道具とかない中、それから薬とかが開発されてない中で、それでもなんとかね、救っていこうという、本当に命の物語でね、幕末に飛んだので、周りの方はもう龍馬さんとかね、暗殺に動かれるとか、周りの人が命を狙ってくるような状況っていうのがあったり、また一方で江戸に住んでた方っていうのは白米ばかりを食べていたので、かっけになったりとね、現代ではそこまで深刻にならないような病気とも、もう 環境とか道具がない中で仁先生はずっと戦っていくわけなんですよね。なんかああいう作品とかドラマから学ぶことって、例えば今私はお医者さんではないので、やっぱりね、手洗いうがいってずっと言われていること、寝ること食べることっていうのは大事にしたい、それを一番に考えて、あと睡眠ですね、本当に気をつけていきたいしね、この在宅とかお休みとかっていうのが増えている方がいる一方で、ずっと働き詰めの皆さんっていうのもいらっしゃるわけで、本当に休息の時間をなんとか取っていただきつつ、本当に最前線で戦ってらっしゃる方にもうね、本当にありがとうございますということしかできないんですけれども、ありがとうございますと言った上で、自分は本当に気をつけます、感染しないさせないというところをしっかりと心に刻んでね、これからもしね、コロナが収束しても、これにも他の次の年のインフルエンザがあったりとかありますので、ね、最低限のことをしっかりできるようになろうと思う5月14日という日でございました。はい、前半ちょっとね、真面目なお話になりましたけれども、今日久しぶりということで、後半今日まで募集をしてらっしゃるラジオピープさん、ごめんなさい、失礼しました、オーディオピープさんのコラボコンテスト応募いたしましたので、その話を少し後半挟みたいと思います。はい、プロの書かれた台本でね、声声劇やりませんかということで、ギリギリだったんですけれども、昨日の朝3本撮って応募させていただきました。私のね、トークの、このトークの後ろに3本連続で入っておりますので、ちょっといつもと違う毛色の私の喋りを聞いていただければ幸いなんですけれども、いやー、編集のできなさっていうのはもちろん一番のね、辛いところ、厳しいところであるんですけれども、やっぱり一番難しかったのが叫びですね。まあ、客観的に見てお前は下手だ、うまいとあるとは思いますけども、それとは別に家の中でやるにあたって、ちょっと自分がやろうと思っている叫び声っていうのは出せなかったな、出せないなっていうのが正直ございました。これはもうね、完全なる言い訳なんですけれども、特にちょっとやってみたかったのがホラージャンルでしたので、だんだんこう、怖くなっていく、恐ろしい空気感みたいなのを出せたらいいな、出したいなと思って喋っていたんですけれども、どうしても最後の悲鳴だけ、ちょっとご近所のことを考え、ね、押し入れとかだとこもってしまうので、はい、弱めのキャーとかを入れました。で、ホラー系のお仕事って一回だけやらせていただいたことがあるんですけれども、やっぱりね、スタジオの密な空間で外部シャットアウトされているところだと本当にね、思いっきりやれるので遠慮がいらないので、後悔もないものができるんですけれども、ちょっとね、で本当言い訳がましくなってしまうんですけれども、こういったコンテストみたいなものはできる限り参加していきたい。そして自分の評価とか未熟さとかっていうのも出した上でね、 この人の方と、この勝ち取った方のものと比べたりとかしてみたいなと思っております。そんなわけで3つね、ホラーを2つ、それから恋愛から1つ喋らせていただきました。オーディオピープさん、ひなちゃん、それからコインロッカーベイビーズ、振った人を好きになった場合の3本を、はい、撮らせていただきました。音楽とかね、もうちょっと自分でやれればと思ったんですけれども、なかなか時計を見つつ音を出しつつというのはまだまだ修行でございます。ね、ほぼ初めてでということで、楽しんでいただけたら幸いでございます。よかったらいいねとか押していただくと励みになりますので、よろしくお願いします。さてさて、そんなわけで、ちょっとね、こちらも久しぶりの更新になってしまったんですけれども、ちょっとありがたいことに、仕事の方を詰まっておりまして、ちょっとね、IT 系も今いろいろと、インフラの整備とかね、ホームページ制作とか頑張っておりますので、また休み休みになってしまうかと思いますが、また聞いていただければ幸いでございます。それでは本日の木崎理代子のおうちで聞くラジオ、そろそろお別れのお時間です。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。5月14日首都記念日、いろいろと考えつつ未来に希望を持って歩いていきましょう。ありがとうございました。